皆さん、こんにちは。未来を形作るテクノロジーの最前線をお届けするテックトレンド、ナビゲーターのスージーです。
こんにちは。テクノロジーの最新動向を冷静に分析する専門家、トロイです。今週もよろしくお願いします。
トロイさん、今週は特に再生医療、それも iPS 細胞や遺伝子治療の話題が盛りだくさんでしたね。なんだか未来の医療がすぐそこまで来ているような、そんなワクワクする記事がたくさんありました。
ええ、そうですね。特にCAR T細胞療法に関する進展が目覚ましく、実用化と応用範囲の拡大が進んでいることが印象的でした。規制当局の動きも活発です。
うわぁ、CAR T細胞療法、それ聞いただけでもおおってなりますけど、今週は本当にすごかったですね。台湾での大規模な投資や驚きの生存率のニュースとか。
ええ、台湾では国民健康保険がCAR T細胞療法に7億台ワンドル以上を投入し、血液がん患者さんに新たな希望をもたらしています。急性リンパ性白血病の患者さんでは1年生存率が 87.5% に、微慢性大細胞型 B 細胞リンパ腫の患者さんでは 64.2% に向上したと報告されています。
ちょっと待って、トロイさん、 87.5% ってかなりの数字じゃないですか。それってつまり、以前は治療が難しかった患者さんが助かる可能性がぐっと上がったってことなんですよね。
その通りです、スージーさん。これは最後の希望だった治療が標準的な選択肢になりつつあることを示しています。台湾のカレン・ジズミ病院もCAR T治療を受けた患者さんの 70% という高い生存率を報告しており、これは世界平均の 40% を大きく上回る成果ですよ。
うわぁ、世界平均より高いなんて、台湾の医療技術もすごいんですね。そしてそのCAR T細胞を作る技術も進化しているって記事もありましたよね。
ええ、台湾の国立中高大学ではCAR T療法に必要な T 細胞の体外培養技術が開発され、生産効率と拡張性の向上が期待されています。また韓国のカルスバイオ社は体内でCAR T細胞を生成するインビボ CAR T 療法の開発へと戦略を転換しました。
インビボ CAR T、それって体の中でCAR T細胞を作るってことですか？どうやって？
はい、これまでのCAR T療法は患者さんの体から T 細胞を取り出して遺伝子を改変してCAR T細胞を作り、それをまた体に戻すという複雑なプロセスでした。しかしインビボ CAR T は遺伝子改変した T 細胞を体外で作らず、直接体内で目的のCAR T細胞を作らせようとする次世代技術です。
なるほど、それなら時間もコストもすごく削減できそうですね。まるで体の中が治療薬の工場になるみたいですね。
ええ、製造コストや時間の課題を克服し、より多くの患者さんにとってアクセスしやすい治療法となる可能性を秘めていますね。さらにCAR T療法の応用範囲も広がっていますよ。
がん治療だけじゃないんですか？他には何に使えるんですか？
ドイツの研究チームはCAR T細胞療法を用いて重度の自己免疫疾患を3つ同時に患っていた女性の治療に成功しました。単一の細胞治療後14ヶ月間投薬なしで健康な生活を送っていると報告されています。
マジですか？それは画期的すぎます。がんだけじゃなくて自己免疫疾患まで治せる可能性があるなんて、免疫システムをリセットするってことですか？
その通りです。患者さんの T 細胞を遺伝子改変して異常な B 細胞だけを標的に破壊することで免疫システムを根本的にリセットするというアプローチです。この成功はCAR T療法ががん治療の枠を超え、さまざまな難病の根本原因を排除する新たな可能性を示していますね。
うわぁ、本当に SF の世界が現実になっていくみたいですね。こんなすごい治療がどんどん実用化されていくってことですよね。
そうですね。実用化を促進するための動きも活発化しています。韓国で開催された CGT サミットでは、細胞遺伝子治療分野が科学的発見から信頼性の高い大規模な実用化へと移行していることが強調されました。 韓国の改正、先進再生バイオ法もこの転換を後押ししています。
日本でも何か動きがありましたよね。確か新しい治療薬が承認されたとか。
はい、日本の厚生労働省は脊髄性筋萎縮症の治療薬ゾルゲンスマの2歳以上を対象とした髄中製剤を含む3つの再生医療等製品を新たに承認しました。これによりより多くの患者さんに治療の選択肢が広がることになります。
ゾルゲンスマは確かすごく高価な薬だけど、効果が期待できる遺伝子治療薬でしたよね。それがさらに広い年齢層で使えるようになるのは朗報ですね。
ええ。また、PMDA、医薬品医療機器総合機構も、再生医療等製品の再審査適合性調査に関する新たな相談窓口を開設したり、小児用医薬品の開発計画確認相談の実施要項を改定したりと、革新的な治療法の適切な評価と開発促進に向けた体制強化を進めています。
でもちょっと気になる記事もありましたよね。iPS 細胞由来の製品について承認撤回を求める声が上がっていたような。
そうですね、スージーさん。とても重要な指摘です。薬害オンブズパーソン会議が厚生労働省が条件付き承認した iPS 細胞由来の再生医療等製品アムシェプリとリハートについて承認撤回を強く要求したというニュースがありました。
承認されたばかりなのに撤回ってどういうことですか？安全性に問題があるってことですか？
主な懸念は限定的な臨床データ、iPS 細胞特有のリスクであるゲノム不安定性や腫瘍形成の可能性、そして条件・期限付き承認制度自体の問題点です。過去の再生医療等製品の失敗事例も踏まえ、患者さんの安全保護と再生医療への信頼維持のため、承認の再評価が必要だと指摘されています。
なるほど。どんなに素晴らしい技術でも、実際に患者さんに使うものだから、安全性は本当にしっかり確認しないといけないですもんね。夢の技術だからこそ、慎重な目も必要だっていうことですね。
今週の iPS 細胞、再生医療分野のニュースをまとめると、3つのポイントが挙げられます。一つ目は、CAR-T、細胞療法が、がん治療だけでなく自己免疫疾患へと応用範囲を広げ、さらにはインビボ CART といった次世代技術の開発が進んでいること。二つ目は、韓国や日本での新たな治療薬承認や PMDA の規制体制強化など、再生医療の実用化と市場アクセスが着実に加速していること。そして三つ目は、iPS 細胞由来製品の承認撤回要求に見られるように、革新的な治療法だからこそ、その安全性と有効性に対する厳格な評価と慎重な議論が不可欠である、ということです。
うわぁ、本当に奥が深いですね。CAR-T、療法の進化には驚くばかりでしたし、体内で薬が作られるインビボ CART なんて、まるで SF 小説の世界みたい。いつか、私の家族や大切な人たちがこれらの新しい治療法で救われる日が来るかもしれないって思うと希望が湧いてきますね。でも同時に iPS 細胞のニュースでどんなに未来の技術でも安全性が一番大事なんだと改めて感じました。これからもこの分野の動向には注目していきたいですね。トロイさん、今週も貴重なお話をありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
テックトレンド、来週も最新のテクノロジー情報を深掘りしてお届けします。どうぞお楽しみに。
ありがとうございました。